ありがとう、作家の本田健です。さあ、これからですね、本田健と一緒に海辺を散歩しながら、語っていくというのはどうかなと思いました。なので、ちょっと今日は、ビーチを散歩しながら、これからね、美しい感じで、ちょっと夕焼けまで若干早いんだけど、皆さんに僕の昼の散歩に付き合っていただけたらなというふうに思ってます。今日お話ししようかなと思っているテーマは、なぜ世界の富裕層はハワイを目指すのかという話ですね。まあ、そうは言ってもね、例えばそのザッカーバーグとか、そういった人たちが、いるのは、ハワイ島だったりしますし、お金持ちの多くはですね、マウイ島の方に、います。で、ヒッピーとかアーティストみたいな人は、カウアイ島に、いますし、オアフはですね、ちょっとなんか中途半端と言ったら、ハワイの人に申し訳ないんですけど、都会すぎて、ハワイがいい人っていうのは、大体ですね、マウイか、ビッグアイランドか、それか、カウアイで、オアフってちょっと中途半端に都会っていう印象がですね、あると思います。まあ、そうは言っても、ワイキキのね、その、こう、ちょっとパーティー文化というか、そういうのが好きっていう人たちもいるし、そういう人たちはですね、オアフを選ぶと思います。さあ、そして今、僕が泊まってるホテルは、ここなんですけど、有名なですね、カハラホテルというホテルで、日本人の人たちもね、結構、たくさんが泊まってる、そういうホテルだと思うんですけど、ここでね、会議が開かれました。一泊10万円ぐらいからで、高い部屋だとね、何十万の部屋もあるんですけど、部屋を選ぶときにね、マウンテンビューか、オーシャンビューかっていうのがあるんですよ。でも、せっかくこんなとこ来るのに、その、マウンテンビューだったらもったいないというか、実際、お掃除するね、人がいるから、ふっと見て、部屋見たら、もう駐車場しか見えないんですよ。でも、その値段はそんな1万円か2万円しか変わらないんですけど、でもね、なんか、こんなとこまで来て、まあでも部屋じゃなくて、まあずっとね、ビーチで過ごすんだったら、まあ1万円か2万円節約になるっていう、節約型富裕層の人たちはそう考えるんですけど、まあそれ以外の人たちはね、オーシャンビューの、これがね、見えるところです。ちなみに、こんな感じの、オーシャンビューです。さあ、そして今、人がいないところに来たので、海の波の音も聞こえるかなと思うんですが、今日はですね、なぜ世界の富裕層がハワイを目指すのかということで、僕なりに分析してみました。まずですね、この、都会の喧騒から離れて本当に自然に親しむっていう意味で、このハワイの美しさ、まあ、皆さんの中にね、来たことがある人はハワイ大好きとか書いてほしいんですけど、そういうふうな美しさがですね、ハワイにあるなと思います。まあそのハワイでも僕のね、メンターであり、大切な兄弟のように思っているアラン・コーエンさんはですね、なんとというか、オアフからスタートして、オアフ、マウイ、カウアイ、確かビッグアイランドにも住んでたら、マウイが一番長いらしいんですけどね。まあそうやって島を転々と住むような人もいれば、もうマウイにね、別荘を持ってっていう人もいるし、まあそれぞれ人によって、違ったりはするんですけど、でもその、家が一軒だけというよりは何軒か家があって、例えばカリフォルニアに家があって、西海岸の方ですよね。でそれでそこからだったらそんなに、確か 4,5 時間だったか6時間ぐらいだったと思うんですけど、そういうような感じの時間で来れるんで、めっちゃお金も、もちろんザッカーバーグとかは多分プライベートジェットで来てるし、まあそうでなくても直行便があるので、富裕層の人たちはここでね、2日3日、1週間、2週間、ゆったりして、まあ場合によっては半々で生活する人もいると思うんですけど、まあそういう、ライフスタイルを送ってるというふうに思います。さあ、そしてここはですね、その他の世界の街に比べて、すごく、安全、そしてその、まあ、治安が いいっていうのと、まあ、空気がねすごくいいっていうので、まあ、水も美味しいし、まあ、物価が高いっていうのはあるんですけど、まあ、その富裕層の人たちにとってみれば物価が高いっていうのはほとんど気にならないと思うので、そういうこう物価の高さっていうよりも安全、そしていろんなインフラが整ってるんですよね。マウイ島なんかはこんな感じなんですけど、でもいろんないいレストランもあったりとかして、だからその都会のいいところと、まあ、日本でいうと軽井沢みたいなもんかな。沖縄がねもう少し開発されてくると将来ねそういう風になったらいいなっていうふうに思いますけど、やっぱりレストランとか美術館とかあるいは文化的なそういう風な施設なんかがあるっていうのはすごく魅力があるなというふうに思いますね。さあそして3番目、今海に半分浸かりながら話をしてるんですけど、これはいい構図だな、ちょっと逆光なんでありかもしれませんが、ここでですね感じるのはもうまさしく今そんな感じなんですけど、まあ、自然の音をいろいろ聞いていたりこういうふうな感じでいると、まあ、ちょっとね今ここはまだ人が多いんで人がいないところにちょっと今から行ってみようと思いますけど、まあ、本当に普段のですねいろんなノイズが消されていく感じがします。なので、自分がいろんなこと悩んでたりとか、さあこれからどうしようかなとかいうふうな心配事とか、そういったものがこの波の音とともに溶かされていく、そういう感覚がすごくありますね。なのでこの自然の音、これでなんか普段のノイズが消されていくっていう感じがします。さあそして4番目はですね、ここにいる時ってやっぱりその、まあ、すごい豪邸に住んでたとしても街のカフェとかではめっちゃ普通にしてるんですよね。だから結構有名なあの映画スターの人たちとかでも、普段着でボディーガードも連れずにうろうろしてたりとかします。でそのうち僕もその人になるかもしれませんが、そういうね、有名な人たちがフランクにはいとかって話しかけたりとかしてもそんなになんか変じゃない感じの空気があるところが、ロサンゼルスとかとはねちょっと違う感じがしますよね。まあ一般的にねアメリカの人はそのセレブの人がレストランに一緒にいてもそんなに声かけたりとかってことはしない、そういう文化があると思うんですけど、カリフォルニアはでもねやっぱりそういういろんなセキュリティとか安全のね面ですごく心配があるんじゃないかなと思います。さあそして次ですね、こういったところに来るたびに人生のリセットができる。見てください、何もない世界を見て、そして、こういう風な世界にいることでなんかリセットされる感覚、これが富裕層の人たちが結構好きなんじゃないかなと思います。ちょっと知り合いとね会おうと思ったら知り合いに会えないわけでもない、そしてインターネットもすごくつながるし、それでいてなんて言うんでしょう、適度な自然感っていうのが、この辺のバランスがねハワイはいいなっていうふうに思いますね。ここで朝晩散歩してると本当にリセットされる感じになります。ちょっとねこっちに入ってみましょうか。ここがハワイでも最も高級住宅地の丘なんですけど、ちょっとそれもね皆さんにお見せしましょう。こういう風な見ながら生活するってねどんな感じなんでしょうね。僕の知り合いの、弁護士とか、ビジネスオーナーの人もねこの辺に住んでる、一回家に呼ばれに行かなくちゃなと思ってるんですけど、見てください、この辺がねすごい高級住宅地なの分かりますか。これもねずっとプライベートビーチなんですよね。こんな感じで、ゆったりしております。皆さんちょっと散歩を楽しんでいただけたでしょうか。これから、夕日に、なっていきます。また写真とかはね、ノートとかでアップしたいと思いますのでぜひ見に来てください。というわけで、めっちゃ風が強いですけど、音が大丈夫なのを祈っております。では終わります。ありがとうありがとうありがとう。強い風のハワイからでした。 皆さんこんにちは、作家の本田健です。
こんにちは、並木義和です。
はい、私たち2人が、引き寄せフェスに、登壇します。というか、はい、僕はずっと登壇してるんですけど、並木義和さんには引き寄せについて語っていただきます。はい、お金をね、はい、どうやって楽しく引き寄せるのかってことなんですが、うん、一言どういう話をする予定なのかってことを教えていただけませんか。
もうね、引き寄せるっていう意識をやめるです。
うん、
逆説的なんですけど、この引き寄せよう引き寄せようっていうのは結局不足の意識から引き寄せたい引き寄せたいになってしまうことっていうのが多く、で皆さんもご存知のように、どういう自分でいるか、またはどういう自分の波動を出しているかが、結果につながっていくってことはなんとなく聞いたことがあると思うんですね。なのでやっぱりね、根本からいかにバイブレーションを変えて、そしてもう本当に引き寄せ体質っていう言い方は変なんですけど、引き寄せようとせず引き寄せる、そういうこう磁力になっていくっていうことをお話しできたらなというふうに思います。
はい、というわけで、ケンケン&ナミナミが引き寄せ、豊かさ、お金だけじゃないそういう面白い豊かさについて話したいと思いますので、うん、はい、楽しみにしてください。はい、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
楽しみにしてます。